面白い商品になる37方法。その1、面白い商品になるために一番大切なのは相手を楽しませたい気持ち。面白い商品になるために一番必要なことは何でしょうか。話術でしょうか。頭の回転の速さでしょうか。ユーモアのセンスでしょうか。もちろんどれも大切なポイントですが、一番大切なことはもっと基本的なことになります。それは相手を楽しませたい気持ちなのです。面白い商品を共通するのは相手を楽しませたい気持ちです。面白い商品になる全ての原点であり、軸でありモチベーションです。話術やユーモアのセンスも大切ですが、そうしたことができるのも相手を楽しませたい気持ちになるからです。相手を楽しませたい気持ちになってこそ面白い商品になります。もし相手を楽しませたい気持ちなければ、どれだけユーモアのセンスがあっても話術が全てでも空回りします。作る愛や愛想愛、お尻や社交性があれば面白い会話はできません。会話の無関心になってつまらぬ感じでしょう。世の中にいる人気者を見てください。人気者は相手を楽しませたい気持ちに満ち溢れています。優しくしてくれたり、面白い話で笑わせたりしてくれるのも相手を楽しませたい気持ちになってこそ。たとえ自分が何されても相手が楽しんでいるならそれでいいと思っています。テレビで活躍しているお笑い芸人を思い出してください。お笑い芸人は笑いと感動のエンターテイナー。表向きは遠くから様子見ても、心の本気ではお客さんを笑わせて楽しませたい気持ちでいっぱいです。たとえ自分の話や欠点を探し出してもお客さんの笑顔のために頑張っています。話術の何かに面白いネタを考えたりするのもいいですが、まず相手を楽しませたい気持ちを大切にしましょう。相手を楽しませたいになってこそ、面白いネタも盛り上がります。サービス精神が旺盛な時点でポジティブな気持ちが湧いてきます。たとえ下手にしてもポジティブに受け止めることができます。相手を楽しませたい気持ちを面白い商品になるための出発点。そうですが、最も重要なポイントでもあります。相手を楽しませたい気持ちを意識しましょう。すでに意識をしているなら、もっと意識をしましょう。意識した瞬間から自然とポジティブな気持ちが湧いてくるでしょう。笑ってもらえないものに最悪なるでしょう。人と話をした上で、うずうずするでしょう。面白い商品になるためには、相手を楽しませたい気持ちから始めるのです。面白い人になるために抑えておきたい人があります。面白い人は熟すものではなく評価されるものという点です。自分だけで自分の面白さを判断評価するのは難しい。私は面白い人ですと熟したところで周りからそう思われていなければ意味ありません。面白いことを言ったつもりでも空回りは意味ありません。ユーモアを言ったつもりでも相手がつまらない感じているなら単なる寂しさです。自分では相手を楽しませているつもりでも実際は相手を不快にさせていることもあるでしょう。自分で自分のことを面白い人間と思っていても実際は勘違いになっているだけかもしれません。恥ずかしい思い込みがあると自分の印象までされてしまいます。面白い人になるのに大切なのは自分の評価ではなく他人の評価です。面白い人として評価されて初めて面白い人になります。まず人と接触する。まず人と接触が欠かせません。誰ともコミュニケーションのない状態で面白い人になるのは可能。直接会って話すのもよし。電話やメールでコミュニケーションを取るのもよし。時間は短くてもいいので、まず誰か人と接触客観的な視点を重視する。また、面白い人になることができるとき、人より何を重視してください。必要なのは客観的な視点です。面白いネタを披露するときは、自分の立場ではなく、相手の立場になって考える必要があります。ここの中には、自分が面白いと思うネタではなく、誰もが面白いと思うネタです。自己中心や自主化とは、相手が面白いと思う話をすることがポイントです。面白い人になっているかどうか確認する目安。自分が面白い人になっているかどうか確認する目安の一つは、相手が心から笑っているかどうかです。例外もありますが、相手が心から楽しそうになっているなら、何やユーモアが抜けているところと言っていいでしょう。面白い人になら、相手を心から笑わせる機会を増やしていきましょう。面白い話をして笑わせましょう。明るく楽しい雰囲気を吸って、相手に楽しんでもらいましょう。相手を笑わせ、楽しませることを意識できれば、面白い人になると評価されます。面白い人になる30の方法。その3、面白い人になるためには自分を変えていく努力が必要。面白い人になりたいなら自分を変えていく努力が必要です。面白い人になりたい。でも自分は変わりたくない。ならば自分を変えたくないと考える人もいるかもしれません。確かに面白い人になるのは会話がポイントです。素早く返事ができること。絶妙なことやツッコミができること。ユーモアセンスのあった言葉を言うこと。意識するのは会話の中心であり、自分の性格や考え方まで変える必要はないように思われます。話術やネタで意識すれば面白い人になると思う人も多いのではないでしょうか。しかし、それは誤解です。面白い会話を行うことはないとはいえ、話術を言うことができるとき、そのことができるときには、あなたの内面が安定しています。心、価値観、考え方です。同じ心、同じ価値観、同じ考え方までは表面的に相手を楽しませたいこと、価値観、考え方があるからこそ、面白い話し方やユニークなことも生まれています。面白い人になるためには自分の内側を変えることが欠かせません。また、面白い人は内側から滲んでいる独特の明るい雰囲気があります。いつもニコニコしていたり、イキイキしていたり、などそばに近寄られていることが心から離れるような雰囲気があります。面白い人になるために自分を変えたくないのは矛盾しています。面白い人になるためには自分を変えていく必要があります。大切なのは自分を変えていく努力です。今までいいと思うのではありません。新しい自分に生まれ変わると考えましょう。新しい自分に生まれ変わるつもりで努力していきましょう。サービス精神を整える。ボディランゲージを整える。新しい生活をポジティブになる。普段から面白いネタを探す努力をする。批判や否定をせず、できるだけ受け入れるようにする。そしてでも自分を変えていく努力を続けていくことで考え方や行動パターンも変わっていきます。そして心、価値観、考え方も変わっていきます。時間をかけて自分を変えていく方がきちんと身につきます。時には会話に失敗することもありますが、経験の一つと考えましょう。会話には失敗するかもしれませんが、まずは増えたので意味があります。相手を楽しませたい気持ちを大切にすれば、人との接し方も自然と向上します。面白い人になるためには自分を変えていく努力が欠かせないのです。面白い人になるためには少しでも自分を変えていく努力を行える。面白い人になる30の方法。その4、面白い人は性格があるポジティブ層。面白い人には性格に2つの特徴があります。明るい性格とポジティブ層です。人気者のモデルも明るい性格とポジティブ層が共通です。テレビで活躍する会社の笑い芸人も明るい性格とポジティブ層という特徴があります。明るい性格とポジティブ層の人はそれだけで面白い人になりやすいと言えるでしょう。明るい性格とポジティブ層というだけで面白い人になると言っても過言ではありません。明るい性格は明るい連休と同じです。周りは明るい性格で自然と多くの人が集まっています。ポジティブ層ならどんな会話も楽しくすることができ、盛り上げていきます。たとえ暗い会話であっても、内的建設的な要素を見せて明るく変えていきます。性格の層も同じ層としたら、今さら変えることができない。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かに性格の層も先天的な要因が関係するのは事実です。事実、性格や性に関する遺伝子も発見されています。遺伝子検査を受ければ、自分の性格や性の傾向が簡単に判明します。生まれつき、暗い性格やネガティブ層の人にとって大切な絶望的と思うかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。遺伝的、先天的要因があるとはいえ、全てではありません。性格の層も 100% の遺伝的なものではない。先天的要因だけでなく、後天的要素もあります。たとえ先天的に性格や性の要素を見ていても、後からの努力で確認していけばいい。つまり、性格の層も努力次第で後から変えていくことは可能です。面白い人の代表である笑い芸人も例外ではありません。お笑い芸人の中には、元々、目から連絡不足だった人は少なくありません。自分の相手を奮起して努力したというか、明るい性格とポジティブ層に変わりました。明るい性格自分の相手を奮い立たせるのです。例えば、自己啓発書を通して前向きな考え方を吸収していくといいでしょう。自己啓発書を洗脳や宗教と思い込んで理解する人もいますが、誤解です。自己啓発書はポジティブ層を学べる点では絶好のツールです。身近にいる人の明るい考え方や悪事や考え方を学ぶのもいいでしょう。ある人と接していくうちに性格が明るく、層はポジティブに変わっていくはずです。性格の層も以外は考え方の癖にすぎません。今までネガティブに考える癖があるならポジティブに考える癖に変えるだけです。癖の内容を変えるだけですから、実は難しくありません。層の性格も手段や短期間で変えるのは難しいですが、地道な努力を続けていくことで少しずつ変えていきます。これは洗脳でも宗教でもありません。あくまで自分の生き方を前向きにする努力です。面白い人になりたいなら明るい性格とポジティブ層は欠かせないポイントです。どうか諦めず、自分の人生は自分で切り開いていきましょう。先天的に暗い性格やネガティブ層であっても明るい性格とポジティブ層になる努力をする。面白い人になる30の方法。その後、面白い人になるためには大きな性格になることが大切。あなたは普段どのくらいプライベートを話していますか。どのくらい対抗的な話し方を行っていますか。もちろん最初から自分のことを話すのは抵抗があるでしょう。水下の初心自分のプライベートを話すのは危険です。不要に個人情報を話すようなもの。初対面の相手が警戒心があって当然です。相手のことを知らないなら警戒心があって自由に話すのは注意が必要でしょう。たとえ相手と面識があったとしてもなかなか自分のプライベートを話しにくいでしょう。個人的なことを話すのは笑われそう。プライベートを話すと見かされるのではないか。個人的な話をしてもどうせつまらないだろう。様々な不安や心配が頭をよぎるはずです。確かに個人的な話は抵抗感があって言いにくい。しかし警戒心や禁止心も限度があります。とにかく自分から喋ろうとしない。仲良くなっても自分のことは何も話さない。いつまであっても禁止心。自分のプライベートは以前も話さない。自分の中に閉じ持っていませんか。自分のことを禁止してどうやって面白い人になるでしょうか。ずっと心を閉ざしたままでは面白い人になることはできません。そこで心がけたいのはオープンです。面白い人になるためにはオープンな性格になることが大切です。大切なのは閉じたところではなく開いたところ。積み重ねず自由に話す。自分のことは何でも話す。プライベートを話し合わないでも気にしない。こういう人こそ多くの人から見てます。できるだけ積極 的に多くのことができましょう。仲良くなればオープンになるのではありません。オープンになるから仲良くなるのです。心を開いてその順を出していくということです。もし最初は相手に警戒があるなら、確かに連れて少しずつオープンになっていくのも構いません。相手と信頼関係が深まりについて心を開いていくなら、無理なくできるはずです。オープンな性格になると自然と親しみやすい雰囲気が出るようになります。あなたがオープンになれば相手もオープンになります。あなたがプライベートな話をすれば相手もプライベートな話をしてくれるでしょう。話が盛り上がりやすくなり、自然と面白い人になるのです。自分の中に閉じ込まず、できるだけオープンの心がける。面白い人になる30の方法、その6、自分がしたい話より相手が楽しめる話をする。人と話をするとき、どんな話を心がけていますか？自分が話したいことを話す。やはりこれが会話の損ではないでしょうか？もちろん自分が話したいことを話すのは悪くありません。話したいことや聞いてもらいたい話があれば、自然と言葉数も増え、楽しく話せるでしょう。自分の得意なテーマなら何時間でも話せるかもしれません。しかし、自分がしたい話は相手にとって楽しいことはありません。つまらなくて飽き飽きしていることもあるでしょう。全く無関心の分野なら苦痛や退屈に感じるでしょう。また、自分の話したい話があれば、自己中心的で所有話になってしまいます。一方的に話した場合は、相手は聞くのも疲れています。話の焦点が自分にあって、相手はなかなか話に参加しにくくなるでしょう。自分がしたい話もいいですが、あまり落ち着かないよう注意が必要です。面白い人になりたいなら、自分がしたい話より相手が楽しめる話をすることが大切です。自分の話を中心にするのではなく、優先順位を変えるだけです。自分が話したい話は後回しにして、まず相手が楽しめるような話をするだけのことです。そうすれば、相手と積極的に話を楽しめます。例えば、相手は旅行に興味があるとします。安い旅行館に行きたい旅行先、おすすめの旅行スポット。相手が興味のある点なら、前のめりで聞いてくれるでしょう。自分だけでなく、相手も楽しんでくれるので、お互い話を盛り上げていきます。ますます旅行に行きたい気分が盛り上がり、将来に夢を共有できるでしょう。また、相手にマラソンのシーンがあるとします。最近マラソンの調子はいかがですか？懐かしいことは何ですか？何か大会をやっているのですか？マラソンに関する質問では相手はよく聞いてくれたという表情で返事をしてくれるでしょう。普通に話をするだけであっても面白く楽しく感じてもらえるはずです。相手がしてくれる話は知識や教養もないので自分にとっても楽しめるはずです。話を聞いているうちに影響を受けて自分のマラソンのしたい気持ちが高まってくるかもしれません。話をするとき距離感にならないこと。相手の立場になって考えるとどんな話題が喜ばれるか想像しやすくなります。自分がしたい話より相手が楽しめる話をするのが面白い人になることです。自分がしたい話より相手が楽しく感じる話をする。面白い人になる30の方法。そのなら、面白い人の真似をしてみる。あなたの身近に面白いと言われる人はいませんか？あなたの楽しい話をするのは上手でしょう。いつも多くの人に囲まれている人気者。異性だけでなく同性からもモテるでしょう。人気者やモテる人には面白い要素があります。人気者やモテる人がいると羨ましい気持ちや妬ましい気持ちもするかもしれません。しかし、人気者に選んだりしても何の罰にもなりません。人を選んだり人気者にしても自分が疲れるだけ。嫉妬心や劣等感は忘れることです。では次にどうするかというと、そうした面白い人を真似をしてしまいましょう。もちろん顔や声まで真似するというわけではありません。顔や声の面白さに関係するポイントの一つですが、生まれつきのものなので真似するのは難しいでしょう。真似をするのは態度を話したユーモアのセンスです。面白い人には態度を話したユーモアのセンスに独特の特徴があります。あるいは愛を誘う態度、人を楽しませる話した、人を大気持ちにさせるユーモアのセンス、そうした面白い人に近寄って身を真似するといいでしょう。一定期間その人を先生とはね、徹底的に学んでいきましょう。ここが面白いと思うポイントを見つけた自分の態度や話し方に取り入れるだけです。ここが真似そうだと思うところを見つけた早速自分の人間関係でも試してみます。面白い人になるのは本を読んで学べることではありません。残念だけで習得的には誰も了解しません。面白い人になるためには経験と実践を通して学んでいく必要があります。面白さは頭の知識ではなく体で身につけるもの。この読んで学ぶより実際の経験で得た方が早く習得できます。面白い人の話し方やユーモアのセンスをできるだけ真似してみます。身を真似て構いません。完全にコピーができなくても同じくらいコピーするぐらいができるでしょう。完全にネタを真似するのはよくありませんが、態度を話したらユーモアのセンスがいいか真似しても大丈夫です。一回目でうまくいかなくても諦めないことです。失敗しても不自然であっても大丈夫。慣れるものですが最初はうまくいかなくて OK です。なかなかうまくいかなくても諦めずに真似を続けていきましょう。何度か繰り返しているとだんだんできるようになるでしょう。最初は演技をしているようで言わないのが覚えるかもしれませんが、しばらく続けているとだんだん慣れてくるでしょう。真似をしているうちにそれが本当の正解になっていくのです。面白い人の真似をする。面白い人になる30の方法。その8、面白い人にはユーモアのセンスがある。面白い人になるためにはユーモアのセンスが欠かせません。下には悪口や悪いことにはユーモアではありません。悪い冗談や下品なこともユーモアとは違います。下品でも悪口でも表すことさえできればよいと考えるのはよくありません。ユーモアとは何か？ユーモアとは超絶的な知的で上品な才能を言います。ユーモアとは悪いや快感がありません。くすくす笑える要素があります。人の心を伸ばせる力があります。上手に例える力であり、言い換える力でもあります。例えば、大雨が降っている日があるとします。すごい雨ですね。バケツがひっくり返ったみたいですね。うまさというと、雨の様子がいい意味に感じて笑いに進まれるでしょう。相手が元気でテンションについていけない時があるとします。テンションの重さがありすぎて風邪をひきそうだよ。こんなことをされるときはバカと笑ってしまうでしょう。会話中、相手が嬉しい言葉をもらえたとします。そんなときニコニコしながら、今日はいいですねと言っています。しゃれでも、どうでも何でもありませんが、どことなく笑いを誘う雰囲気が出るでしょう。あなたはユーモアのセンスがどこにありますか？自信を持って自分にはユーモアのセンスがあると言える人は少ないのではないでしょうか？ユーモアのセンスは学校で習わないためのことであるため、脈が少ないのが現状です。ユーモアは上級より難しい。頭を使ったり、マフニーと読んだり知識を必要としたりします。だからこそ、挑戦もする意味があります。他の人と差をつけやすいこともあります。ユーモアは生まれつきのセンスを奪いがちですが、誤解です。確かにユーモアはセンスが影響しますが、センスはいくらでも磨いていきます。様々な笑いのパターンに向けて吸収していくことで、だんだんセンスを磨いていきます。対話の努力さえすれば、もともとセンスのある人よりセンスを高めることも可能です。面白い人になるためにユーモアのセンスを磨きましょう。例えば、テレビを見ていて面白い人と見つけたら、こまめにメモを取るといいでしょう。後からメモを再確認して、使われ方を復習すれば、直感的にセンスを理解できるでしょう。理解したセンスは実際に日常で試していくことも大切です。学びながら経験と実践を繰り返していくことで、少しずつセンスを理解して身につけていきます。ユーモアのセンスを磨く。面白い人になる30の方法。その9、面白い人になるためには面白い話が必要とは限らない。面白い人になるためには何が必要でしょうか？面白い人と愉快ですから面白い話ができる人と思い浮かべる人が多いのではないでしょうか？いつも楽しい話ができる人、いつも笑わせるネタを話せる人、引きつけるような話ができる人、面白い人になるためには面白い話をしなければいけない。なかなかユーモアが出てこなくて困っている。とっさに面白いネタを思いついている自信がない。そう思う人も多いのではないでしょうか？確かにつまらない話より面白い話ができた方が話が盛り上がりやすくなります。人気者やモテる人もやはり面白い話ができる人を目指します。ユーモアだって面白い話ができる人なら会話を通して相手を楽しませることができるでしょう。しかし面白い話をしなければいけないと思っているのは怖いです。面白い話をできた方がいいのは確かですが、必須ではありません。面白い話をする能力はあくまで面白い人になるための要素の一つにすぎません。面白い人になるためのポイントは他にも数多くあります。いつもニコニコしていること、表情が豊かであること、些細なことでも笑うこと、企業であること、簡潔に笑いやすく話せること、オーダーリアクションが上手であること、相手が上手なこと、世間に詳しく笑いが豊富であること、視点や考え方が良い意味であること、話し方に変わった特徴があること、これは全て面白い人に関係することです。面白い人とは総合的に判断することであり、面白い話ができ例えば、一つの方法として、企業に出することがあります。面白い話ができなくても、ニコニコしたり、適当にやりづらいことにすると、一緒にいて面白いと思われるでしょう。例えば、話してても面白い人になることは可能です。また、些細なことで笑う習慣があれば、面白い人になることも可能です。場合の基準を抑えて、些細なことでも笑うようにします。思い切ってつまらないことでも笑うようにします。こうした点を一つ一つ意識すれば、面白い話ができなくても、面白い人になることは可能です。面白い人になるためには、面白い話が必要とは限らないのです。面白い人になるためには、面白い話が必要と思い込まない。面白い人になる30の方法、その10、笑いを頂けなくてもいい。あらかく楽しんでいただける。面白い人になるためには、笑いを頂く必要と思われるです。もちろん、笑いを頂くためには、何をやった方がいいでしょう。誰もが爆笑を進めた。思わず笑ってしまった。面白い人ということから笑いを連想するため、持ち出す笑いも笑いを出す必要と思われがちです。できるだけ面白おかしいネタを用意していた方が笑いもやらない面白い人と思われやすくなるでしょう。しかし、実はここに誤解があります。笑いを出す必要というのは少々大げさです。面白い人になるために笑いを出す必要とは限りません。あるかもしれない自分なのです。笑える要素がなくてもニコニコできる要素ではありません。例えば、最近ペットを飼い始めた笑いです。犬や猫など新しい家族が増えた笑いならほっこりする会話になるでしょう。お笑いする要素はありませんが、十分なく楽しい話ができるはずです。何を飼い始めたの？どんな過ごし方をしているの？などさらに楽しい笑いも広がっていくでしょう。また、仕事上の嬉しい出来事も楽しいネタの一つです。新人が入社した話、自分の企画が通った話、笑いの要素はありませんが、明るく楽しい要素があるため、ニコニコしながら会話ができるでしょう。詳しい話をしていけば、一つの笑いでも何十分でも楽しい話ができるはずです。こうした点を理解できれば、面白い人になるのはそこと何度も高くないと笑えるはずです。爆笑ネタは不要です。笑える要素もなくて構いません。面白い人になることを難しく考えないでください。笑えるネタがなくてもいい。明るく楽しいネタで十分なのです。話でも一つ笑いは笑えるネタではなく、明るく楽しいネタで十分と考える。 面白い人になる30の方法、その11、世間に打ちはおもしろくない。この話を知っていますか。会話中、たまたま知らない話題が登場することもあるでしょう。知らない話題が正直に知らないと答えるしかありません。もしくは相手に詳しい説明をお願いすることもあるでしょう。人間ですから、知らないこともあって当然です。世の中には全てのことを知っている人はいません。別に悪いことではなく、知らないことは相手に教えてもらうといいでしょう。しかし、世間に打ちの状態があまりにも話を盛り上げていくのも難しくなります。どんな話題を振っても知らないという現時では、たまたま話が中断してしまい、なかなかテンションを上げていきません。知らない、分からない、初めて聞いた話題は、なかなか話を盛り上げていきません。この人に話を振っても盛り上がらない。逆に説明を理解してしまう。そう思われてしまうと、人から話が早くなることもあります。新聞、テレビ、インターネットなどから様々な情報を収集していきましょう。古い情報もいいですが、できるだけ正しい情報の方がいいでしょう。様々なことを知っていると様々な話題についているようになります。もちろん、すべての最新情報を確認するのは大変ですが、少なくとも世間で話題になっているニュースは押さえておきたい。例えば、大きな社会問題、政治経済の話題についての言い訳している流行のようです。世間の話題に詳しくなることは話を受けながら大きくなります。事情知識に詳しければ、詳しいことを話についていることは面白くなる。最新情報を掴んでいくことは視野や他者の広げることになります。できるだけ世間の情報に詳しい人の方が一緒に話をしても面白いでしょう。話が盛り上がるだけでなく、自分の知らない話を教えてくれるかもしれません。もし、余裕があれば、ミキスだけでなく、実際に試してみるのもいいでしょう。流行になっているのなら実際に注文していただける。近場の話題が暗黒ストップなら実際に友人と一緒に訪問してみる。見たと内容となんと内容と直接体験をすればミキスだけではわからない情報が得られます。様々な世間に詳しくなることは自分にとっても重要なので役立ちます。新聞、テレビ、インターネットなど自分に合った媒体から様々な最新情報を入手していくといいでしょう。テレビやインターネットから様々な情報を知る。面白い人になる30の方法、その12、面白いネタを見せるのも積極性が大事。面白い人になるためには日頃から面白いネタを集めていきましょう。平凡な毎日を繰り返し、目新しいことは何もない。自分の生活に面白いことはない。そう思うのは誤解です。実際のところ私たちの生活は知る人を変化に溢れています。面白いことは何もなく見過ごしているだけ。平凡でありたい、今まで繰り返しの毎日であっても、細かい点まで注意を向けると何らかの刺激や変化を発見できます。もちろん普通に過ごしているときでも、たまたま面白いネタを見せることもあります。笑えるべきこと、不思議なこと、珍しいべきこと。面白いネタを見せたら次に友人と話をすることもネタに使います。しかし、面白いネタを見せるのも積極性が大事です。普通に過ごす場合と面白いネタを探しながら過ごす場合とでは発見のスピードが違います。やはり面白いネタを探しながら過ごす場合の方が意識と簡単な移させるため、面白いネタを発見しやすくなります。面白いことを探そうと意識しましょう。面白いことを探そうと意識するだけで、今まで普通に過ごしていたことも変化しやすくなります。意識を始めた途端、生活が面白いことに溢れている簡単な流れでしょう。あれも面白い、これも面白いと次々見つけることができるはずです。これを信じて必ずそうだと言います。意識をすると脳内で油断機能が働くようになるため、対象物が出るようになります。面白いことを探そうと思っていると物事の流れや感じ方まで変わります。物事を楽しもうとする意識が高いと、普通や平凡なことでも面白く感じてくるようになるでしょう。面白いネタを見つけたら友人と会話することもネタとして活用できます。余裕ならば忘れないうちに目元や喉に書き留めておくといいでしょう。以上、彼は別まで言うことはありません。書き留めるという行為も行えるようになります。ネタは書き留めて話したい気持ちの中に人と接するのも悪くしてくるでしょう。日常生活は面白いことや溢れていることについて毎日を楽しく過ごしやすくなります。心が晴れるようになり、少しも小さくなっていく。笑顔が増え、幸せな量も増えます。生きることも楽しくなって人生が楽しく感じるようになるでしょう。たった今から意識できます。あなたの周りに何か面白いネタはありませんか。面白い人になる30の方法、その13、どんなに面白い話も周りの人と台無しになる。面白い話をしよう、そう思ったとき台無しなパターンがあります。周りの人に話をしてしまうことです。面白い話は最後に言いたい。ここまで丁寧に話した方が相手にも笑いやすいだろう。たくさん話をした方が嫌であるという雰囲気になるだろう。たくさん話をした方が相手を楽しませることができ、プラスに働くと思ってしまう。そのため、あえて結論は後回しにした話し方をしないです。確かに詳しく伝えたいならきちんと話した方が具体的でしょう。大胆な話より詳細に話した方が丁寧な印象もあります。特に面白い話なら最初のうちを言うのがもったいないので後回しにしたくなるはずです。しかし、面白い話も話がなくなっては逆効果です。結論は後回しにすると、暗くした話になります。話がなくなるにつれて、要点が曖昧になる。話全体に締めがなくなって、ならしゃ印象ができます。相手は何が言いたいの？どこが大切なポイントなの？と思うでしょう。どこが大切なのかわかりにくくなり、聞いている側にとって差になります。また、話を聞くのも体力や精神力を抑えます。話がなくなるにつれて、聞くと再生させてしまいます。聞くのに伝えたりと、笑いにくくなるでしょう。どんなに面白い話も周りの人と台無しになるのです。面白い人になるためには、簡潔で笑いやすい話した方が大切でしょう。話の順番の増量を最初に言いながら全て話を簡潔にすることです。話をすることは常に要点を意識することが大切です。重要な点とそうでない点を区別します。重要な点は話してそうでない点は思い切って省略します。上手にポイントの下選択ができるようになると簡潔に話せるようになります。話が短いと物足りない感じかもしれませんが、誤解です。ポイントを押さえた話した方が相手にとって短時間で笑いやすくなるので喜ばれます。どうしても話が長くなるなら最初の相手の言葉を言うのがスマートです。少し話が長くなると大丈夫と聞きます。相手から了承があれば少し話が長くなってもきちんと聞いて笑いやすくなります。簡潔に笑いやすい話した方が分かる。面白い人になる30の方法、その14、しっかり聞けない人は良い返事もできない。中という声は力を入れなくてもできます。常に今は相手ので聞こえてくる声を認識するだけです。集中しなくてもできる。ぼんやりしていてもできる。練習の技術も不要です。聞こえてくる言葉を聞き取っていれば練習しなくても普通に理解できます。ここに落としながらあります。聞こえは簡単にできるからこそ多くの人が難しいです。言葉を返したり、中途半端に返したりすることが多い。外国のアレですが、僕の日常会話でスピーキングの努力をする人はいても、リスニングの努力をする人は少ない。相手が何を話しているのか理解していないから、上手に返事ができません。面白い返事をするためには、まず相手の話を理解する必要があります。そのため必要なのが聞き取りの努力です。ぼんやり聞くのではありません。しっかり聞くのです。今まで聞くという声を意識していなかったかもしれませんが、今度はしっかり聞くことを意識しましょう。心がけることはシンプル。きちんと相手の話に耳を傾けるだけです。何の話をしているのかをしっかり理解する。相手の言葉を聞きまで全て聞き取りが集中したい。相手の言葉を聞き取って理解するからこそ適切な返事ができます。会話中に道の言葉が登場したら勇気を持って質問してみましょう。道の言葉を放置していると誤解や理解不足の原因になります。質問してどんどん新しい言葉を吸収していけば語彙力も高まります。余裕ならば言葉の表面の意味だけでなく裏にも読み取っていくといいでしょう。相手が持っていることを全て話してくれるとは足りません。本音もあれば建前もある。本気の言葉もあれば個人の言葉もある。あなたが話することが全て込んでは足りないように相手が話することも全て込んでは足りません。いかに現代の意味を読み取っていくかということです。例えば相手が最初の話をしていたとします。相手は最後最後とは足りません。実際は励ましてもらいたい、慰めてもらいたい、などに溢れているかもしれません。相手の言葉を具体的に聞き取っていくと、現代の意味を読み取れるようになります。会話は聞くことから始まります。しっかり聞きたい人は良い返事もできません。しっかり聞いてこそ良い返事ができるのです。しっかり相手の話を聞くことができる。面白い人になる30の方法、その15、とことん相手の話を聞くだけで面白い人になる。とことん相手の話を聞きましょう。相手の話している最中、相手の話をしてしまうことがあります。途中で自分の話を始めてしまい、いつの間にか話の流れを変えてしまう。相手の意見を否定してしまい、テンションを下げてしまう。着信や訪問点など途中で用事が発生して、話が中途半端に終了することもあります。相手の話がだらだら長いと話はいつ終わるのと不満を出したくなることもあるでしょう。自分の聞き方、話し方を振り返ると相手の話を最後まで聞くことが少ないのではないでしょうか。しかし、途中で話を追ってしまうと会話の流れになるので雰囲気も悪くなります。相手は話し切れなかったと不満を感じて、もやもやした気持ちになるでしょう。お互いのテンションが下がるため、もやもやした気持ちになります。会話に勝利を残してしまうのです。面白い人になるために、心の大事な必要とはありません。とことん相手の話を聞かれていいのです。一見すると、とことん話を聞くことは面白い人とは無関係に思いますが、誤解です。話を聞くのはコミュニケーションの基本。とことん話を聞くことは面白い話をしたことと同じくらい相手を満足させます。とことん話を聞くだけで相手に満足してもらえるので自然と面白い人になります。これでもかというくらい相手の話を聞きましょう。相手の話をしようと最後まで付き合う。愚痴を言おうと何を話そうと話を途中ではない。相手のことは何ことを話さながら最後まで聞く。時間が許すために相手の話をたっぷり聞きます。聞いて聞いて聞きまくる。たとえ、どういう的な話があっても、むやみに否定しません。どうや肯定ができなくても受け入れることができるはずです。なるほど、そうならね、ということができます。最後まで話を聞くと相手は満足できます。話したいことを全部話せた。とすっきりして心が軽くなるでしょう。自然とあなたの関係も良くなります。会話の最後には話を聞いてくれてありがとうと感謝されるでしょう。自分の予定があって余裕のないこともあるでしょうが、時間の許す限り相手の話を聞くことが大切です。相手の話を途中でまず最後まで聞く。面白い人になる30の方法、その記憶、人を他に支払うことは に支払いを取るのは OK。笑いさえ取れば、ネタは何でもいい。そう思っているなら誤解です。笑いを取るのは学びます。まず、注意したいのは、商売に支払いを取る際です。誰がお金者に、右下にすると簡単に笑いを取ることができるでしょう。世の中に完璧な人間はいません。人間ならでも欠点や弱点があります。相手は悪い点なら簡単に見つけることができ、笑いもいただけるでしょう。また、商売に支払いを取るなら、自分は無知で済ませられます。定裁を保ったり、内容を守ったりできるでしょう。しかし、今面白くするとはいえ、商売に支払いを取るのは学びなんです。商売に支払いを取るなら、相手にとって気分が良くなりません。ネガティブなことを言われると、やはり、すっきりしない気分になるでしょう。笑い相手との人間関係に火を入れてしまいますが、場合によっては、喧嘩やトラブルに発展する可能性もあるでしょう。商売に支払いを取るのは NG なのです。場合に支払いを取るなら、人のことではなく、自分のことを話すのがならです。自分のことに支払いを取るなら、いかでも OK です。自分の事情がどんなにバカにされても、自分が話せば済むこと。誰も承知することはありません。恨みや憎しみを持たれる心配はありません。例えば、娘を見たら笑いを取るとします。この時、人の姿にするのは良くありません。場合が取れたとしても、相手にムッとされるはずです。たとえ、相手が笑っていたとしても、表向きだけかもしれません。内心では、さっきついたり、憎んでいたりするかもしれない。場合に支払いを取るなら、自分の娘を見たら笑いを取るとします。上手人の貧乏を値段に支払いが良くなっている OK ですが、理想的とはありません。相手も一緒になっていて、経験の様子であっても、内心では気にしているかもしれません。貧乏を値段するなら、やはり自分の貧乏を値段するのが一番です。自分の資金が少ない話、ちょうど良い話、自分の給料が少ない話。聞いている相手は私も同じ経験があると、共感してくれ、楽しませながら笑いを取るでしょう。何をさって笑いを取るかは、今のセンスが問われることでもありません。笑いが取れるなら何でもいいと考えるのではありません。できるだけ詳細にさせないことで笑いを取るようにしましょう。私は笑いを取るなら、人のことではなく、自分のことを話す。面白い人になる30のこと、その17、豊富な魅力は面白い人になるためのない。面白い人になるためには、大量の有効です。つまり、たくさんのことを知っているということです。知っていることの数が少ないと、自分の考えや気持ちを表現できるはずがないです。大変なときは大変という。楽しいときは楽しいという。嬉しいときは嬉しいという。もちろん、シンプルに表現するのは悪いことではありません。あのままストレートに表現するのは分かりやすいことでもあります。しかし、語彙力が乏しいと表現の幅が限られるため、面白い話ができません。シンプルであるゆえに表現の幅も狭くなります。細かいことやデリケートなことを説明するとき、適切なことが見つからないとうまく表現できません。やはり、多くのことを知っているような表現の幅も狭くなります。より具体的に自分の考えや気持ちを表現できるので、面白い話も実現しやすくなります。例えば、感動を表現したいとしましょう。シンプルに表現するなら感動者という人ですが、これも感動を表す表現はたくさんあります。完璧者、問いかなかった、ふるした、ふるがならない、口が震えている、うっとりした、頭が離れない、困難に夢にできそう、しばらく椅子から立ち上がれない、血が広がった、頭が真になった、ドキドキしました、ワクワクしました、心地よい時間を過ごせました、いい思い出ができました、生きる力を奪いました。感動とはいえ多くの表現があります。感動以外の言葉を使ってどれだけ感動を表現できるかです。語彙力が高くなるにつれてより具体的に自分の気持ちを表現できるようになります。たくさん言葉を知っているような自分の気持ちや考えを豊かに表現できます。語彙力が高くなら話を変えても面白い返事もしやすくなるでしょう。語彙力を増やすこと。どうすれば語彙力を高めていけるのか。語彙力を高める人は多くの活字に触れる機会をすることです。例えば読書です。読書量と語彙力は相関係があります。読書量が多くなるにつれて語彙力も向上しやすくなります。読書といっても辞書を読む必要はありません。わざわざ難しい本を読む必要はなく、自分が読みたい本を読めば十分です。小説や実用書など普段からできるだけ多くの活字に触れる機会を増やしていきましょう。読みたい本から読んでいく方が楽しくて面白い。何を目指すとします。一文字でも一行でも多く活字を触れる機会を作っていきましょう。普段から本を読む習慣を身につけておくと様々なことが触れる機会が増え、自然と語彙力が高まります。また新聞や雑誌も悪くありません。最新の情報を得るなら新聞や雑誌は絶好のツール。新聞や最新情報も得られやすいので、語彙力だけでなく時代の感性も磨いていけるでしょう。もし知らないことに出会ったら、こまめに調べる習慣をつけておきましょう。語彙力の向上には人生の努力が欠かせません。一つ新しい言葉を知るのは、一つ少ないのと同じこと。語彙力の向上は人生の努力こそ行動です。普段から活字に触れる機会を増やして語彙力を高めていきましょう。豊富な語彙力は面白い人になるための土台なのです。普段から活字に触れる機会を増やして語彙力を増やしていく。面白い人になる30のこと、その18、面白いからオーバーリアクションをするのではない。オーバーリアクションをするから面白くない。面白いネタを言われたときどんなリアクションをしていますか。微笑む、頷く、返事をする。もちろん普通に反応するのも悪くありません。きちんとリアクションを返せば相手は自分の話が出ていることがわかるでしょう。楽しいことには言葉や態度で反応を見せると会話が進みやすくなります。上品な賞を取ってわざとおとなしいリアクションをする人もいるでしょう。今度は笑いたくても笑い際を気にして笑いをバランスする人もいるかもしれません。もちろんノーリアクションに比べれば反応があるのでまだいいのですが、もやらに少し欠けることがあります。普通のリアクションでは物足りない。普通に淡々としたリアクションでは会話の雰囲気もなかなか盛り上がりません。面白い人になるためにはさらに心がけたいことがあります。それがオーバーリアクションです。話の中に面白いネタが登場したら大きな反応を心がけましょう。大きく口を開いて笑う。笑い際をたくさんつく。両手をパシャパシャ開きながら楽しむ。大きく目を開いて驚いた表情を見せる。頭を大きく動かして激しく頷く。テレビで活躍する名司会や笑い芸人を思い出してください。話を盛り上げるとはオーバーリアクションの特徴です。驚いたり笑ったりして表情の変化が豊かなので見ている側も楽しめます。大きなリアクションは見ている側で楽しめます。話を楽しんでいる様子が伝わってきます。明るい雰囲気ができて笑いもやっていくのです。面白い人になりたいならオーバーリアクションを心がけていきましょう。どんどん会話が進み盛り上がります。オーバーリアクションの恥ずかしい感じる人もいるかもしれませんが、考えすぎです。きちんとリアクションを見せた方が相手は自分のことが見ていると安心できます。相手は楽しんでいる、話してよかった、もっと話したいという気持ちになります。笑った時にできるかもしれませんが、気にしないことです。笑い際は普通の笑いとは違い、ポジティブな印象があります。むしろたくさんの笑い際を見せるように笑うぐらいでちょうどいい。オーバーリアクションは楽しい雰囲気を流すため、普通に面白い話でもますます面白く感じてきます。面白いからオーバーリアクションをするのではありません。オーバーリアクションをするから面白くなるのです。普通のリアクションではなくオーバーリアクションの心がける。面白い人になる30のこと、その19、面白いネタやエピソードをするには遊びが欠かせない。面白い人になるために大切な経験があります。それは遊ぶことです。伝統からの毎日を送っていませんか。伝統に集中するのもいいですが、知識を詰め込む毎日では頭も固くなります。仕事からの毎日を送っていませんか。仕事に専念するのもいいですが、働かない毎日では変化や刺激が欲しいでしょう。もちろん真面目に打ち込むことは素晴らしいですが、それだけでは済まない。毎日、ルームワークの繰り返しばかりではためにも止まらない。生活も人生も飽きしてくるでしょう。面白い人になるためにもっと恥じた経験が大切です。それこそ遊びです。きちんと遊んでいますか。面白い人になるための訓練としてたくさん遊びましょう。中国書、映画鑑賞で知識を刺激するのもよし。美術館や博物館に行き、芸術を反応するのもよし。温泉、カラオケ、マッサージに行き、ストレス発散させるのもよし。旅行で特に行き、新しい刺激に触れるのもよし。友人の家に行き、一晩中、語るのもよし。自宅で友人の家でパーティーを開けるのもよし。あなたが楽しいと思うのは何でも OK です。じっとしているだけでは刺激も出ないことになります。様々な経験を積んでこそ面白いネタやエピソードが生まれます。遊びを満喫すれば満足感や充実感が得られ、性格も悪くなります。様々な変化を受け入れることで、頭が柔らかくなり、発想力も高まるでしょう。抵抗があって、なかなか遊びの気になりながら、遊びも勉強の一環と考えてみてはいかがでしょうか。遊びから学べることがたくさんあります。知識や知恵を学んだり、新しい発見や出会いがあったりして、価値観や世界観の表現を引き立てになります。遊ぶことは、金銭面やそれ最初に生活に余裕をする働きがあります。遊びをお金や名前と考えるのではありません。自己管理、体調管理の一つとして考えれば、遊びの重要性も理解できるはずです。ただし、遊ぶなら面倒に注意してください。遊ぶなら遊ぶことよりというのは少し大げさです。あくまで酒を飲んだり、人の迷惑になったりすることは遊びとはやりすぎです。遊ぶなら、あの外しすぎないよう、抵抗管理を行うことが大切です。たくさん遊びを経験して、面白いネタやエピソードを作っていく。面白い人になる30のこと、その20、笑いの基準を下げる。些細なことでも笑うようにしよう。あなたが笑うときはどんなことですか。最初に思い浮かんだのは、面白い話が出た時ではないでしょうか。情けない話、恥をかいた話、楽しい体験をした話、話の中に面白いポイントがあって楽しい、面白いと感じたときいっぱいあります。笑いの基準は人によって異なります。あなたも自分なりの笑いの基準があるでしょう。自分の笑いの基準を満たしたときいっぱいあるのではないでしょうか。もちろんそういうものですが、面白い人になりたいならもっと積極的に笑っていきたい。心がけたいのは笑いの基準を下げて些細なことでも笑うという点です。話に少しでも面白いポイントがあれば笑ってしまいましょう。バカ、面白いね。バカ、楽しい話だね。もっと積極的に笑っていい。些細なことでも笑うことを心がけるようにします。何でもすぐ笑うと変なことを笑うのではないかと不安になるかもしれませんが、考えすぎです。真面目な話ならですが、楽しい話ならどんどん笑っていきたい。些細なことでも笑ってくれると相手は自分の話を認められた感じがして嬉しくなるでしょう。例えば平凡でやりたい話でも少しでも面白い部分があれば笑ってしまいましょう。こんな話も笑ってくれるなんて嬉しいと思い、あなたの好感度が向上します。例えば相手が海外旅行の話をしてきたとします。 普通のリアクションなら、今と羨ましがって終わることですが、こういう時も笑っていきたい。笑いのポイントはほとんどありませんが、ゼロではありません。今と羨ましながら、ニコニコすればいいのです。羨ましい話も楽しい話の一つです。自分の中でこれは楽しい話と認めて、楽しい気持ちを倍増すれば積極的に笑っていきます。些細なことでも笑うと会話になるまで明るい雰囲気ができます。笑っている方に対しては楽しんでくれている、もっと話をしてみよう、一緒にいたいと思うでしょう。そうして、どんどん話が盛り上がっていくのです。話が盛り上がるから笑うのではありません。笑うから話が盛り上がるのです。笑いの基準は下げてください。笑いの基準は下げるのではなく下げるのです。笑いの基準を下げれば、些細なことでも笑えるようになります。些細なことでも笑うようになります。些細なことでも笑うようになります。面白い人になる30のこと、その11、親父ギャグは笑わせるネタではない。場を孤立させるネタである。面白いネタとして思い浮かぶ人が親父ギャグです。親父ギャグとは内容が深く、時間がかかる冷静さのことを言います。よく中年男性が口にすることから親父ギャグと言われています。電話に入るのは、ふんがふんだ、帰るが帰る、ねぎをねぎ、ねこねこんだ、予約がようやく超えた。予想するのはよそ、兄さんの上にある兄さん、同産の会社の同産者、雇用民雇用、親父ギャグからは中には、高度な言葉遊びと思う人もいるかもしれませんが、実際は真実ならないと感じる人が大半でしょう。笑ってくれるかもしれない。言わないように言った方がいいだろう。少しか言わないようにやるだろう。あと、思いつかあんな気持ちでとさに言ってしまうかもしれません。しかし、面白いとはいえ、親父ギャグには要注意。親父ギャグを言った後は冷たい雰囲気になるでしょう。言われた相手もどうコメントしていいか分からず、こんな姿でしょう。姿勢もセンスもないギャグはもはや面白いとは言いません。受けないと笑っていながら言ってしまうのはまだないかん。言いたい衝動に耐えてもぐっと我慢しておく方がいいでしょう。面白くなるのは真逆の行為。親父ギャグは言うほど面白い人からどうなっていきます。もはや親父ギャグは笑わせるネタではなく、場を孤立させるネタと考えるのが適切です。親父ギャグを言うくらいなら普通にある楽しい笑いで会話した方がネタです。本気で面白い人になりたいなら親父ギャグは緊張しておくのが何です。ただし逆に親父ギャグを言われた時は対応が変わります。つまらなくても笑った方がいいでしょう。リアクションが悪いと雰囲気が悪くなる。無言や無表情になってしまうと答えにまずくなります。心の中で何気をついていても表向きは笑っておくのがおすすめです。寒いですね。地球温暖化の防止に貢献していただきありがとうございます。寒い親父ギャグを毎日ちょっと返しておけば笑いで何とも言われるでしょう。親父ギャグは緊張する。ただし親父ギャグを言われた時はお使いで笑うようにする。面白い人になる30のこと、その12、面白いから笑うのではない。笑うから面白くなる。時々相手がつまらないギャグを言ってくることがあります。例えば親父ギャグです。電話に入るも電話、予約が言うまに欲しい親父ギャグは面白くなくなかなか笑えないでしょう。一瞬時間が終わったのかと思うほど寒い空気が漂います。また相手が言ったことが滑ってしまうこともあるはずです。受けるつもりで言ったことでもいないとそうでもないことがあります。そんな時どうするかです。寒い、つまらない、面白くない、くだらないよ、最低ですね、冷たい態度になっていませんか。確かにくだらないギャグなら冷たい態度になるのも無理はありません。わざと冷たい態度で相手を悲しめてやろうと思うこともあるでしょう。しかしその態度では面白い人になりません。そのままテンションもさらに学もやりません。相手は少し言い過ぎたら悪いことを言ってしまったらと思って気まずくなるでしょう。冷たい態度を見せるとますます会話の雰囲気も悪くなってしまいます。またわざと冷たい態度で相手を悲しめる考え方は少し心が小さいと言えるでしょう。別に人を傷つけるわけでもなければ、他人にされるわけでもありません。面白い出しは受けない状態では人づきあいも制限されます。面白い人になりたいならこういうことこそ腕を見せることです。つまらないことを言われても積極的に笑っていくようにしましょう。寒い親父ギャグであろうと、くだらないジョークであろうと、とにかく笑ってしまうこと。面白いかどうかなんて関係ない。面白いジョークがあるのはもちろん、たとえつまらないジョークでも積極的に笑っていきましょう。面白いから笑うのはありません。笑うから面白くなるのです。とにかく笑ってしまえば雰囲気が悪くなるので、後から面白さを感じてきます。ますます会話が盛り上がって、ますます面白い雰囲気になります。面白い雰囲気は積極的に笑っていくことで積み出していきます。たとえ、できない人も笑ってしまえば面白くなります。もはや、あらゆるジョークを笑うくらいで構いません。どんなジョークでも受けるのは面白くない条件です。面白くないジョークでも積極的に笑っていく人が面白い人になります。面白くないジョークでも積極的に笑っていく。面白い人になる30のこと、その13、ユーマの失敗を恐れない勇気が大切。面白い人になるためには失敗を恐れない勇気が必要です。仕事の失敗ではありません。ユーマの失敗です。ユーマが思いついた時、出られるかどうか言ってみないとわからないことがあります。参加メンバーの顔ぶれによっても受ける受けないが変わっています。同じネタでも雰囲気によって受けることもあれば滑ることもあります。面白いと感じるのは自分だけで相手に受けないかもしれません。この話をしているだろうか、滑るだろうか、確実に受けるなら堂々と皆さんが受けるかどうかわからないときは不安があります。もし滑ったら場の雰囲気が悪くなります。自分の印象を悪くなってしまうかもしれません。ユーマのように自信がなければ不安に黙っておこうと思う人も多いのではないでしょうか。しかし滑ることを恐れていてはいつまでたってもユーマのセンスを磨けません。ユーマのセンスを磨くためにはバラナが必要です。ユーマのセンスは自然と身につくものではなく努力によって得るものです。バラナなくてユーマのセンスは磨けない。成功体験だけでなく失敗体験も必要です。どんなネタが受けてどんなネタが滑るのかは試してみないとわからないことがあります。そこで必要なのはユーマの失敗を恐れない勇気です。滑っても構いません。勇気を出してユーマを言ってみましょう。うまくいけばあなたのユーマで大笑いになって一気にバラナになるでしょう。ますます明るい雰囲気になっていくでしょう。もし滑ったとしても笑って笑わせないだけです。言い過ぎたね、全然受けなかったねと一言を添えればうまく倒しています。受けなくても罰則も罰金もありません。失敗しても怪我をするわけでもなければ命を取られるわけでもない。少しだけ恥をかかれすること。思い切り滑ったとしても少なくとも場を楽しませようという状態は伝わるでしょう。失敗してもいい、滑っても勉強になると思うことです。何とか失敗を経験することでどんなネタが受けるのか手応えがつかめ、ユーマの良しあしを笑っていきます。どんどんユーマに挑戦して、バラを増やしていきましょう。受けたり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑ったり滑った ボディランゲージの種類を増やしていくについて、あなたの表現力も向上していきます。ボディランゲージを整える。面白い人になる30の方法、その16、褒めることも面白いネタの一つになる。面白い人になるためには、笑わせるネタが必要と思われがちです。もちろん、笑わせるネタがある方が相手を笑わせることができるでしょう。ストレートに面白いネタを披露すれば、相手は会話を楽しんでくれます。しかし、笑わせるだけが全てではありません。相手を楽しませる全てが面白さにつながると考えてください。それは褒めることです。面白い人になるためには、褒めることを習慣にしましょう。褒めるというのは、相手を喜ばせること。どんな人の短所や欠点があるように、どんな人の長所や利点があります。ユーモアのセンスを磨くには時間を要しますが、相手の長所を見つけるなら簡単にできます。その気になれば、今日からでも実行できます。相手のいいところを探そうと意識すればすぐ見つかるでしょう。相手のいいところが見つかればどんどん止めていきましょう。例えば、友人と待ち合わせの場面があるとします。友人と会った時、天気や仕事の話など普通に話し始めるのもいいですが、まずこういうことから始めるといいでしょう。今日は特別おしゃれだね。可愛い服だね。センスがいいね。初めて見るアクセサリーだね。似合っているよ。わざわざしないよう、先に染めるのがポイントです。お尻や折れたお湯ではなく、あくまで自然に水たまりでいっています。同時に止めると、相手は笑顔になって喜んでくれるでしょう。最初に止めることで、その後に続く会話を明るい雰囲気で楽しめるはずです。熱心に仕事をしているとしないことをします。無理をしないでくださいね。頭には休憩してくださいといった気づいたはんでくれています。相手は頑張っている自分の向き合いに対してずっと真摯になるでしょう。人とだったらまずこれ、話を始めたらまずこれ、褒めることは人間関係の大切な人たちです。わざわざ笑わせるネタを披露しなくても面白い人になります。褒めるだけで相手を楽しませることができます。褒めることも面白いネタの一つになるのです。褒めることに対して相手を楽しませる。面白い人になる30の方法、その17、面白くなるために頭の回転の速さは必要なのか。面白くなるために頭の回転の速さは必要なのでしょうか。テレビで活躍するゲームはいつも頭の回転が速くて驚かされます。ボケやツッコミが素早くできる。いつも返事が速くて近く。際どい受け答えもスムーズにできる。頭の回転が速いなと感心して才能を感じることもあるのではないでしょうか。もちろん面白い人になるために頭の回転が遅いより速い方がいいのは確かです。返事が速いと電波が良くなるので会話も見られます。平凡なことより面白いことの方が速いも見られます。頭の回転には毎日の素質が安定している部分があります。さまざまな返事を選択したら、とっさに最適な返事ができる力は役立ちます。うまいつき頭の回転が速い人はコミュニケーション能力も高めやすいため面白い人に有利と言えるでしょう。ではうまいつき頭の回転が遅い人は面白くないかというとそうではありません。頭の回転は全て先天的要素で決まるのではなく後天的要素もあります。頭の回転は運でもなければ才能でもありません。劣等感に悩んだりは会話は到達しない。大切なのは頭の回転よりバズです。頭の回転は最初から全て決まっていることではなくバズによって向上することができます。返事が速いのも面白い人となれるのもバズなポイントです。この人とには同返事をするという方も意識的に学んでいきましょう。頭の回転が遅くても会話のバズを経験することでだんだん面白い返事ができるように上達していきます。現の会話が面白いのはもともと頭の回転が速いこともありますがそれだけではありません。私たちの見ないところで生々しい努力と膨大なバズを踏んでいてトレーニングを重ねています。会話中偶然の面白いことを見つけばすぐ勉強に書き留めて身につける努力をしています。人事の努力が積み重なった結果頭の回転が速くなっています。もともと自分は頭の回転が遅いからだと諦めないでください。頭の回転はそして全て決まるものではなくバズによって向上する能力です。さまざまな会話をしましょう。年下だけでなく年上でも会話をする。同性だけでなく異性とも会話をする。雑談だけでなく議論もする。さまざまな会話を経験していくことで好返事を得たいという適切な会話のパターンが身につきます。もちろん面白い返事を意識しながら会話すればさらにベターです。会話のバズは少なくて困ることはあっても多くて困ることはありません。会話のバズがあることないと余裕なので会話も増加していきます。とっさに面白いことも言いやすくなるのです。会話のバズを踏んで頭の回転を速くしていく。面白い人になる30の方法、その18、相手からバズされても怒るのではなく笑い飛ばそう。会話中、相手からバズされることがあるかもしれません。しっかり笑われ、弱点を生かされ、コンプレックスを傷つけられ、そんな時どんなリアクションもするかです。自分の自尊心や態度を傷つけられると普通は納得することが多いでしょう。心が傷ついて、表情になったりテンションが下がったりするでしょう。しかし、不適されてしまうと、生雰囲気が悪くなります。気まずい空気が流れ、変な雰囲気に変わり、息苦しくなるでしょう。ピリピリした雰囲気は面白い会話もできません。面白い人になりたいなら、こういうことこそ、大切なポイントです。相手からバズされた時、こういうのではなく、笑い飛ばしましょう。生雰囲気を壊さないように悪く言いたいそうです。言い過ぎですよ。ひどいことを言わないでくださいよ。ショックで心が流れたかもしれません。あるくらいの気のことなら、どんなことでも OK。それ以外のことでは落ち込みません。と、言わんばかりの勢いで言うのがいいでしょう。ボディだけバズされても、気がされても、いいことが悪く言いたいから、楽しい雰囲気を保てます。今度は、心が傷ついていても、表に出さないような雰囲気を保てます。プライドを傷つけても、恥ずかしいことになっても、ニコニコしないのではなく、失敗もコンプレックスも笑い飛ばすように考えるのがいいでしょう。こうした無用な面白い人になるポイントです。自尊心やプライドを傷つけても自分が気にすることさえなければ無事です。たまには女性を張ることも大事です。見えや女性心で女性を張るのは NG ですが、あくまでポジティブな雰囲気を保つための女性が OK です。心が気づくことを言われても笑顔を貫くようにしましょう。気づいているところを見せるより元気や様子を見せた方が会話の変化も良くなります。バカにされても怒るのではなく笑って済ませる。面白い人になる30の方法、その19、面白い人は景色やルールにこだわらない。景色やルールにこだわっていませんか。もちろん社会的に重要なことなら景色やルールを守ることは大切です。未成年のアルコールは禁止です。以下、もらっているとはいえ未成年のアルコールを飲むのは法律違反です。法律には明確したことが必要です。家族と本音を決めているならきちんと守った方がいいでしょう。ルールを破っても家族との約束は信用問題に関わりますからきちんと守っておくのが必要です。景色やルールとはいえ社会的に重要ならきちんと従わなければいけません。では、ああいう景色やルールを守らなければいけないかというとそうではありません。何でも景色やルールにこだわるだけでは堅苦しくなるでしょう。ただの対象と思われ付き合いにくい雰囲気があります。思想や行動の柔軟性も失われつまらなくなるでしょう。あるまでこれまでという話になってしまいテンションが下がってしまいます。いつも景色やルールにこだわってはいれば面白い人になりません。変な話には景色やルールにこだわらない例外もあっていいでしょう。心の器を大きくして受け入れる顔を見ていきましょう。例えば夜勤と食べる場合があるとします。夜勤と食べるときは専用の対応をつけるのが損ですが、あえて景色を破ってみるのもいいでしょう。夜勤の代わりに牛乳、コーヒー、コーラをつけて食べてみると面白いでしょう。きちんと責任を持って食べるなら変な味になってもまずくなっても OK。昨日の組み合わせですが、景色を無視した方はきっと面白い雰囲気になるはずです。また友人と草野球をする場合があるとします。この時も景色やルールにこだわりすぎないようにします。相手陣がうっかりルールを破ってしまうこともあるでしょう。そんな時、攻めたり仕掛けたりするのではよくありません。遊びですが、たまにはルールなどで取り入れることも大切です。新しいルールができたねと笑って過ごせば、ますます面白い雰囲気が高まるでしょう。むしろ新しい景色、新しいルールを作っていくのも悪くありません。変な犯人になりますが、景色やルールにこだわらない方が楽しい雰囲気に過ごせます。景色やルールにこだわりをすると、さまざまな可能性を楽しめるのです。変な犯人なら景色やルールにこだわらないようにする。面白い人になる30の方法、その30、面白いということはあらゆることを面白くさせるサイズ。面白い人になるためのキーワード、それは面白いです。日常生活では時折コメントシンプルに遭遇することがあります。例えば、友人の料理が美味しくなった時です。友人が料理を振る舞われる場面になって、ごちそうになることがあるでしょう。と感想を述べられた時、どう答えるか言い方に迷います。正直とはいえ、ストレートに変な味、まずい、美味しくないという言い方は少し取り合うでしょう。せっかく料理を作ってくれた相手を感じさせてしまいます。もちろん、親しい友人なら本音は悪いませんが、普通の友人なら傷つけるかもしれません。いくら美味しくないと思っても、けなすような食事は避けた方がいいでしょう。こうした時に最初のことこそ面白いです。面白い味、面白い料理、面白い組み合わせ、面白いという表現の際は、友人の傷つけず感想を述べることができます。ユニークなことによって料理の可能性を褒めることもできます。また、人と話をしている時に賛同できない意見も言われたとします。納得できない、足りない考え方の良しと相手の意見の否定するのは良くありません。ストレートに意見の否定すると相手を不快にさせてしまうでしょう。場合によっては人間関係に傷を負いながらやります。こうしたことも面白いという言い方をやります。面白い意見、面白い考え方、面白い意見、こうしたことで相手の意見の受け入れてもいいでしょう。まだ自分の知識や経験が少ないせいで理解力がなく考えが及んでいないかもしれません。面白いという表現で受け入れれば本人の雰囲気を保てます。面白いという人とはまだまだ応用がきます。変な場所に来たときも面白い場所と表現する。難しいことを読んだときも面白いことと表現する。難解な仕事を依頼されたときも面白い仕事と表現する。変な内容を書いたときも面白い顔と表現する。理解できないかちゃんとしたときも面白いかちゃんと表現する。たとえ書いたには抵抗感があってもひとまず面白いと表現しておけば本人かつ丁寧です。対象を受け入れることになるのでトラブルに発展することもありません。面白いと言って受け入れると前向きな価値観の吸収できるためだから本当に面白く感じやすくなるでしょう。美味しいと思って食べる食事が美味しく感じやすいように何でも面白いと思って受け入れると面白く感じやすくなります。面白いという人とはあらゆることを面白くさせるサイズなんです。コメントシンプルな面では否定や拒否をせず面白いという言い方で受け入れる。面白い人になる30の方法、まとめ。その1、相手を楽しませたいという気持ちを一番大切にする。その2、 まず人と接触をして面白いと評価される人になる。その3、面白い人になるためには少しでも自分を変えていく努力を行う。その4、先天的に外性格や苦手な人であっても明るい性格と自分層になる努力をする。その5、自分の感情を閉じ込まずできるだけ多くのことをなる。その6、自分がしたい話より相手が楽しく感じる話をする。その7、面白い人の真似をする。その8、ユーモアのセンスを磨く。その9、面白い人になるためには面白い話が必要と思い込まない。その10、話で持ち出す話題は笑いネタではなく楽しいネタで十分と考える。その11、テレビやインターネットから様々な情報を知る。その12、日頃から意識をして面白いネタを集める。その13、簡潔に分かりやすい話し方を行う。その14、しっかり相手の話を聞くことができる。その15、相手の話を途中で言わず最後まで聞く。その16、バカにして笑いを取るなら人のことではなく自分のことを話す。その17、普段から活字に触れる機会を増やして語彙力を増やしていく。その18、普通のリアクションではなくオーバーリアクションのことができる。その19、たくさんの遊びを経験して面白いネタやエピソードを作っていく。その20、些細なことでも笑うようにする。その21、親父ギャグは禁止する。ただし親父ギャグを言われた時はお伝えで笑うようにする。その22、面白くないことでも積極的に笑っていく。その23、ユーモアの失敗を恐れず勇気を出してどんどんユーモアに挑戦していく。その14、面白いネタをつかんだら人につき1回までとする。その15、ボディランゲージを行う。その16、褒めることを意味して相手を楽しませる。その17、会話の数を踏んで頭の回転も早くしていく。その18、バカにされても怒るのではなく笑って済ませる。その19、丁寧な判断は景色やルールにこだわらないようにする。その30、コメントしにくい場面では否定や拒否をせず面白いというキーワードを入れている。